水穂証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、ゴールデンウィークがスタートしました。皆さんどっかお出かけの予定なんかありますか？私の方はというと、車を運転しないので、基本電車バスで移動するんですけど、その、ね、あの電車の中でたまたま出くわす様子というのが面白いんですね。昔まだねうちの男の子がちっちゃい時、幼稚園ぐらいの時あれがおかしかったのが、さあ乗り換えだっていうんでみんなお客さん他のお客さんわーっと降りて、で降りようとしてふと見たら自分たちのすぐ目の前に子供用の下着のパンツが落ちてるんですよ、男の子用の。であってうちの子が気がついて、であ僕が持ってるのと同じパンツだ、で誰落としたんだろう、ね、で落とし物だしじゃあ駅員さんに届けようか、で拾ってひょいっと見てみたらうちの子の名前が書いてあるんですよ。一瞬あの空気が歪むというかね、時空が歪んだ瞬間ではございましたね。皆さん良いゴールデンウィークをお過ごしください。こんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。でおかしいのがそういう時の男の子って、ね、多分こう着た服の間に挟まってるかなんかしてたんですよ、そのパンツが。出ないと考えられないでしょ。でそれがポトッと落ちた、ところがそのパンツ自分の名前が書いてある、はっって驚いてうちの子何したかっていうと自分のパンツをこう確認したの自分が履いてるのが落ちたんじゃないかと思って今週は今後の株式市場の見通しなどを伺っていきます。それにちなんで今週は創作落語をあつらえました。最後までごゆっくりお付き合いください。
水穂証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組は水穂証券の提供でお送りします。
落語の小道具といえばこちらの扇子、使い方次第でお箸にも刀にも変わります。お金の使い方も一つじゃありませんよね。将来の資産作りなら水穂証券にご相談ください。水穂証券は首都圏と近畿に200店舗以上。センスだけに資産運用のセンスがあるってね。
そばにいる、そばにある、水穂証券。
わ、水穂。
改めましてこんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。さあスタジオにはプロのテクニカルアナリストをお招きいたしました。みずほ証券投資情報部のストラテジスト兼テクニカルアナリスト中島美代子さんです。
はい、よろしくお願いします。中島です。
お久しぶりです。
お願いいたします。
私たちみずほ証券のサイトにある株式投資トレーニングというシミュレーションゲームをですね、今月から番組内で始めたんです。
はい。
でも初心者だからよくわからないので中島さんのお力をお借りしたいということ で、
したいです。
これからの株式市場の見通しについて伺いたいんですけど、
はい、
前回2月の時点で経済は適温状態にあるというお話でしたが、最近はいかがでしょう。
はい、いわゆる適温経済という見通しはですね、大きくは変わっていないんです。ただ2月ぐらいからですね、特に米国の長期金利の上昇、それから米中貿易摩擦、それからシリア問題とですね、こういったいろんなこと重なってきまして、状況から言うとぬるま湯に、氷が落ちてきたというような状態で、ちょっとびっくりしたというような状態にな
って、びっくり水みたいな。
そうですね、
水どころか氷が入ってきた。つまり温度が下がったっていうことですか。
はい、そうですね、一時的に温度が下がったということで見ておりますけれども、アメリカの長期金利が上昇しまして、で貿易摩擦、それから、いろんな政情不安であったりとか、米中の問題いろいろありまして、2月から株式市場下落しました。
私たちがそうして参加している株式投資トレーニングへの影響が気になるんですけど、日経平均株価年応2万5000円っていう見通し、
はい、その見通し自体はですね、大きく変わっておりません、
はい。
ただですね、前回は4、6月、要は4月から6月の間でこう高値をイメージしていたのが、
はい、
ちょっと後ずれして、7月前後じゃないかなというふうな見通しに変えております。
7月ぐらいに向けてじゃあ 少し上がってくるんじゃないかというイメージ。
そうですね、はい、そうです。あの通常ですね、株式市場って、4月5月って季節性からしても上昇しやすいシーズンなんです。
季節性っていうのはどういうことですか、
ね、なんてですか、
はい、あのアノマリーなんて言うんですけれども、はい、あのダッシュさん実は日本の株式市場って7割占めている投資家がいるんですよ、うん、誰かというとこれ海外投資家なんですよ。
へー、あ、7割が海外の方なんですか、はい、です、日本の株式市場。
ちなみに日本の、まあ、例えば談笑さんがこれであの今は株式トレーニングですけど、はい、ここから株を日本株買いましたってなると、うんうん、個人投資家、日本の投資家は2割ぐらいしかいないんですね、全体東証の売買比率ですね。
へー、はい、
で実際にじゃあその7割の人たちがどんな売買動向をしてるかっていう外国人、うん、この人たちの要は癖ですね、うん、を考えると、この4月っていうのは過去2001年から2017年見ても17回ずっと4月に買い越しって言って買ってるんです、株を。
でも上がってるって
こと。そう、そういうことです。だから比較的この4月とか5月っていうのは株が上がりやすい時期なんですよね。
なんでだろう。だってあの年度始めってわけじゃないんでしょ、海外の場合は。
外国の人
は
そうですよね。
そうですね、まあ、ただ彼らは日本の税制よく知っていますので、うん、年度代わりになってくるとファンドだとか、うん、機関投資家の買いっていうのがたくさん入ってくる時期になってくるわけですよね、うん、
はい。そうなんだ、7割も海外、
7割、
うん、それ個人じゃなくて機関投資家っていう意味でもですよね。
あの海外投資家と呼ばれる人たちですね、
と、はい、いうことはこの海外の情勢にもすごく影響を受けやすい、
もちろんもちろんありますね、うん、はい、なんでそういった意味で本当に村田さんおっしゃった通り、今年はちょっと2月ぐらいからいろんなことがあったので、実際今はいつもだったらこの4月って大幅に買ってるはずなんですけど、ちょっとずっと売ってたんですよね、この年明けからずっと売っていて、やっと今買いに転じたというのがこの4月の1週目ぐらいから見られてきてるんですけれども、ここから、まあ、いつも通りであればもっと大幅に買い越してって言ってもおかしくはないよねということなんですが、足元は氷が落ちてきてますのでちょっと後ずれしましたよということです。
私この株式投資トレーニング始めて3日目ぐらいで13万14万円ぐらい利益が上がって、そうそう、だからあの全体1万5000人ぐらい参加している中で私21位だった。
おすごいじゃないですか、
そう、才能が、う
ん、ところが今ね、あの月末になってきて随分崩れてきちゃってなんかねすっかりマイナスになっちゃって難しいもんですよ ね,
ですね、
うん、じゃあそうかそうか、じゃああの株式投資トレーニングをやるときもただただそう、ね、株価の動向だけ見るんじゃなくて、こう全体国際情勢だとかっていうのも気にすると余計楽しいですよね。
じゃあもうすぐ5月ですけど、5月はどういう見通しですか。
はい、5月もですね、実はこれイベントが山盛りでして、
うん、
まあ、政治だとか、またあと今地政学リスクの問題が大きいですね、
うん、
はい、
あの外国の、
そうですね、外国の、日本のというよりは、まあ、日本では森友問題なんていう話も出てきますけれども、
国会も大変ですよ、
はいはい、まあ、あの米朝会談であったりだとか、うん、まあ、エルサレムの移転であったりとか、まあ、足元の部分もですね、米中の貿易摩擦の話、それからシリアの問題がこれ落ち着いてくるのかどうかというところなんですけれども、うん、こういったところなかなかちょっとすっきりは今すぐには落ち着かないというところで、まだ5月もちょっと引き続き、警戒感を高まりやすいんじゃないかなというふうに見ています。
じゃあ氷に警戒するのがまだ、
そうですね、まあ、ちょっとぬるまった状態でもう少しという感じで、うんうん、本来は下でこうもう少し企業業績だとか景気だとかっていうのは良好ですから、下で火を焚いているはずなので、うん、ぬるまってくるのはですね、もうちょっと温まりやすい状態にはあるんですけど、今ちょっと氷が落ちてきちゃったんで、うん、もうしばらくというとこかなと。
そういうあの国際関係で貿易摩擦だとか、あ、そういうごたごたがあると割とこう冷え込む傾向にあるってこと
ですか。そうですね、まあ、直接言いますとやっぱりあの、うん、 円高になるとですね、うん、どうしても株価っていうのはあの企業業績の鈍化からなかなか株って買われにくいんですよね、円高になっちゃうと、うんうんうんうん、というところでなかなかこの円高がどのぐらいまで進んじゃうのかなっていうところを今様子見してるというのが、うん、目先この4月5月の話というところですよね。
うん、じゃあ我々あの株式投資トレーニング の, あのシミュレーションゲームをしている立場としては、はい、まだもうちょっと あまり暴れないでおいて堅実なところでっていう方がいいってことなんですか ね
逆に安くなったところであれば押し目買いって言って拾いやすいタイミングかもしれない、ね、
そうか
ほら談笑さん1000株とか買っちゃうからそういう感じももしかしたら、うんね、きちっと出るかもしれないですよ ね、
そう今ねあのシミュレーションゲーム最初に買ってそれっきり身動きがつかない状態どうすればいいのか分からない
わかります、うん、最初やり始めてたもののそうそう、うん、ちょっとマイナスにもなってるし、
うん、るし、うん、だ買うはあのシミュレーションゲームの中で買うはしたことあるけどまだ売るは一度もやったことがないんですよ。
確かにこれまた先生をお呼びして聞きましょう ね、
うん、売るのタイミングをぜひぜひね、
はい、うん、今日はですね最新のマーケットの動きについてみずほ証券投資情報部中島美代子さんにお話を伺いました、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあこのお話を受けての落語ということになるんですが、うん、はい、談笑さん今日はどんな一席お話しいただけるんでしょうか。
今日も経済関係の、ね、専門用語出てきましたけれども業界の用語を覚えると投資も役に立つかもしれない業界の用語を覚えると投資の役にも立つかもしれないということで業界用語という新作落語を作ってきました。お楽しみに。一席申し上げます。おや誰かと思ったらハッツさんかいどうご隠居さん今いいですか。ああ上がりな上がりな。えどうした驚いちゃった。いえね、あの隣町に出てる屋台で三河屋ってのがあるんですよ。あの屋台の寿司やな、うんうん、私は行ったことはないけれども結構な評判だ。ところがね明日気がついちゃった。ん何がさっき仕事終わりにちょいと立ち寄ろうと思ったんですよ。そしたら前の客が帰ろうとしたんでしょうね。ごちそうさんいくらだいって言ったら屋台の向こうで大将が横の小僧にピロピロってなんか言ったん。そしたらそのピロピロを聞いた小僧がこっちに回って客の耳元で12銭で願いますとこうだ。え親方と小僧との間じゃただピロピロピロピロ言ってるだけで12でも1000でもねえんだよ。それがさピロピロピロ12銭でした。どう考えてもおかしいだろうとね。だからねあの三河屋って寿司屋はね外国の人だね。えことによるってと地球外生命体かもしれない。バカなことを言うんじゃないよ。えなるほどそうか、うん、ピロピロが12銭というのが不思議だという話だね。違ってたらごめんよ。そのピロピロってのはちょんぶりとか側板とかそんな響きだったんじゃないかい。あーそうそうそうそうそれだ。ちょんちょんぶりぶりバンバンバン全然違うねおい。ああそれだ。その謎の言葉の意味が分かるところを見るってとご隠居さんもやっぱり地球外生命体なわけないだろう。ああお前さんそりゃね私の思うところじゃその言葉はお寿司屋さんの不調だよ。何です？お寿司屋さんの不調。不調？そう仲間内にしか通じない特別な言葉だ。目の前にお客様がいるところで飲食代とはいえ現金いくらいくらとはあからさまに言いづらいもんだよ。うんだからそのためにわざと分かりにくい言葉に置き換える。まあもっとも言葉遊びみたいなところもあるだろうけどな。まあそんなこんなで不調ってのが生まれたんだ。ああそう。へえ。じゃああの三河屋の親方は地球外生命体ではないよ。当たり前だ。えじゃあ何人？日本人だろうな。はあそう。なんだか悔しいね。どうして？いやだってそんな特別のね身内にしかわからない言葉をさ寿司屋だけが使ってるなんて面白くねえよ。いやいや寿司屋だけなんてことはないね。お前さん方そう大工さんの世界でもいくらでもあるはずだ。あちこちいろんなご商売で同じように不調なんてのあるもんだよ。例えばどんなのがあります？そうだねそう変わったところではね落語の世界にも不調なんてのは随分とあるもんだ。どんなもんです？数字なら、1,2,3,4,5 というのが平引き山佐々木片子ってな具合だ。何です？平、引き、山、佐々木、片子。 なもんね、普通に 1,2,3 っていやいいじゃねえですか。いやいやいや、そこは客商売だよ。え、お客様の前で金の話はしづらいだろ。だからお客様にわからないように仲間内だけで通じる言葉を使うんだな。お、今日の太郎は、太郎ってのはお金のことだ。はあ、それも不調。そう、不調。今日のお太郎はどんな具合ですかって聞かれた方は山だよ、つまり手取りで3円の仕事だと。そんな内緒話でも堂々と人前でできると、そういうわけだ。はっはっは、便利なもんだね。え、それが不調。そう。あ、それにしてもご隠居さん、落語家の不調に詳しいですね。ああ、以前ね、この長屋に落語家で立川談笑とか言ったな。そんなのが住んでてね、いろいろと教わったもんだ。はあ、うん、落語の不調ってのは他にもあってさ、食べるじゃなくて乗せる。え、ちょいと軽く何か乗せてくかいなんてね。だから食べ物は乗せ物、大食いは大乗せだ。そう、さっき言ってた寿司、お寿司のことは安家というな。はあ、安家、客のことは金、男は路線で、女はタレ、顔のことは東助というんだ。だからあの女性客は美人だねというのを落語家の不調で言うと、あのタレ金はいい東助だと、こうなる。さっぱりわからねえね。わからないから不調さ。なるほどね。ありがとうした。また来ます。不調だって面白いこと聞いちゃったな。おっかい今帰った。おかえりなさい。今ご隠居のところによってな、世の中には不調ってのがあるんだってよ。仲間内だけの秘密の言葉ってのがあってさ。ねえ、おっか、聞いてんのかよ。あ、ちょっと黙ってておくれよ。ほら、また分からなくなっちゃった。なんだおめえ、そろらんと帳面とにらめっこしてやるな。なんだそりゃ。家計簿ってんだよ。お隣のおみっちゃんに手ほどきを受けてね、こないだから長屋のかみさん連中で揃って始めたんだ。やりくりしてるんだよ。だからお前さんも仕事に精出してもらわなくちゃ困るよ。すまねえ。どうだった、できたかい。あら、おみーちゃん、さっきからね、そろばん弾いてるんだけどさ、やっぱり今月もうちは火の不始末みたい。あら、まあ、うちもそう、火の不始末。そんじゃね、また。おうおうおうおう、なんかおめえ言ってたな、え、火の不始末。ああ、火の不始末。そりゃね、この長屋のおかみさんの間だけで通じる内緒の言葉。うん、来やがったね、不調だね。え、どんな意味だい、火の不始末。あの、火を消さずにほっといたらお前さんどうなる。ほらおめえ、そこらのもんに燃え移るから危ねえや。燃え移った火を見たらどう思う。あ、火事だ。なんだって。あ、火事だ。そう、うちはね、今月も赤字だよ。
談笑さんによる創作落語、業界用語でした。
はい、ありがとうございます。
あ、火事だ、火事だ。
ちょっとつけたような作業ですけどね。ああいうふうに、あの、意外に今でもありますよね。あのデパートだとかでも、お手洗いのことをちょっと遠方に行ってきます、遠方っていうとお手洗いのことだとか、食事休憩行ってきますじゃなくて別な言い方をしたりだとかっていうのは、そう、昔ながらのところじゃなくても結構そう客仕事だと使いますよね。
この落語の世界のこの、不調、面白いですね。
いろいろあるんですよ。まだまだまだ今日今ね、ご紹介した以外にもあるんですけど、だからその、それぞれの業界で使ってる本人たちは意外に気づかなかったりするんですよね。これがその業界用語だっていうの
もう身に染みついてますからね。
だから今日ケツがありますから、もうそろそろてっぺんなんで帰りますなんてね、マスコミだと言うけれども、ケツだとかてっぺんだ
とか、あんまり綺麗な言葉じゃないですね。
あるもんですよ。はい、業界用語でした。
株式投資に興味があるけど実際に投資するにはどうしたらいいかわからない方、みずほ証券が提供する投資シミュレーションサイト株式投資トレーニングを利用してみませんか。どなたでも無料で簡単にネットから登録できます。みずほ証券株式トレーニングで検索してみてください。番組アーカイブページからでもどうぞ。
わみずほ
東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます、はい。やっぱり今年はもう国内政治もそうだし、あと国際的にも激動のような気はするけれども、多分おそらくね、毎年毎年何かかんかあるんですよ ね, ね、差し当たっても今年は大変な年だなというふうには思いますけど、そういう要素もいろいろ加味しながら、ね、あの株式投資っていうのはね、やっていかなくちゃいけないんだな、うん、まずはシミュレーターでね、
あのこちらにもメッセージいただいております。東京都の女性タミさん、
タミさん
こんばんは。初めて拝聴しましたが、ゲームで分かりやすく体験できる投資ゲームすごいです、うん、何にも分からないのでともかく体験するのはいいと思いました、うん、ぜひやってみたいです。最近会社の年金が投資信託に変わったのですが、全く理解できず、うん、自分で運用することに不安を持っています。少しでも理解できる機会があれば参加したいと思っていたので、番組を通してそういう機会も紹介してほしいです
ね。え、そうやってね、専門用語をね、急に身の回りにポンと来たりするんですよね、うん、だから、まあ、勉強しなくちゃいけないっていう話ですよ ね,
あのシミュレーションゲーム面白いですよね、
うん、面白い面白い、ね、もう意味の分かんない言葉がポンポン出てくるのが面白い私は、う
ん、私なんて株主優待まで調べちゃってこれシミュレーションだったと思って結構楽しんでやってます今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。番組への感想メッセージもお待ちしています。今日ご紹介した株式投資トレーニングに参加されている方、その成績報告ぜひお寄せください、
うん、よろしく、はい
はい、送ってくださった方の中から毎月10名の方に Amazon ギフト券1000円分をプレゼントしています。またみずほ証券のホームページでは、番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話もお送りしています、はい、そちらもぜひ聞いてみてください。さて談笑さん、来週は、
来週は1年後のこのタイミングにやってくる大きな変化の話題、うん、お楽しみに、はい、一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は、証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。